今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書40章5節から49節です。エゼキエル40章5節から49節。エゼキエル 40章5節から49節。はじめに5節から10節までを宣言します。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビトの秤座を持っていた。その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外側の厚さを測ると一沢であり、その高さも一沢であった。それから彼が東向きの門に行き、その階段を上って門の敷居を測ると、その幅は一沢で、もう一つの門の敷居も幅は一沢であった。控え室は長さ一沢、幅一沢であり、控え室と控え室の間は5キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一沢であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一沢、すなわち門の玄関の間を通るも測ると8キュビト。その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、誠の宮であられ、私たちも本当にあなたが住まわれる神の宮として、今このようにあなたが建てられ、また神の子として、またあなたを住まわせる聖霊の住まわせる聖なる宮として私たちを呼び出してくださったことを感謝いたします。今我々はあなたをますます知りたいです。あなたをますます測り、正確に測って、あなたは一体どのようなお方であるのかをしっかり見極めることができますように、どうか助けてください。どうか今取り継ぐしもべをあなたが助けてください。あなたの御旨、あなたの御言葉そのものを語り継ぐことができますように、また一人一人をあなたが耳を通りよくし、また唇を清め、思い心体が本当にあなたに向かって開かれたもの、性別されたものとならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。私たちは本当にこのイエス様と交わりができる、ね、のは本当にイエス様が私たちのうちに使わせてくださった聖霊、その聖霊が私たちにイエス様のことを表し、イエス様を教え、そして、この神の国のこと、それをよく理解させてくださるからですね。世の人が聖霊を持っておりませんので、聖書を読んでもわからないんですね。けれども皆さんはイエス様を信じたゆえに、イエス様から聖霊が使わされて、この御言葉を読むときに、もう本当にね、もう聖書の一文字一文字がもうダイレクトに入ってきて、そしてビジョンが見えて、この聖書に書かれてある意味が、ね、聖霊によって悟らされて、そして私たちはこの御言葉をわかるようになるんですね。で、今日の、箇所からこの40章からですね、続くところ、もう こんな感じなんですね。何々も、控え室はの長さ一沢とかね、幅一沢で、ね、で何々の長さは、ね、何キュビトで、ね、そういうことが、ね、ずっと示されていて、まあ、ますますわからない、ような、状況に陥ってしまうかもしれません。で、そこでですね、今日はですね、特別にちょっとこれを使わせてもらいます。この、エゼキエルにおいて、ね、示されたこの神殿が、まあ、どういうものであるのか、まあ、ちょうどいいビデオがありましたので、 じゃあちょっと、ちょっとこのビデオに沿ってこの神殿がどういう形になっているのか、これをちょっと実際にですね目で見て見ながらちょっと今日見ていきたいと思います。これエゼキエル書40章のこの神殿、大まかに見るとですね正方形なんですね。モーセの幕屋やまたソロモン神殿、それはだいたい長方形なんです。外庭からこれが外庭 でそれで内庭でそれで、これが神殿の、本体に当たるんですけれども、モーセの幕屋やまたソロモン神殿はもう外庭からして、長方形になって、でそれで、東側が、正面になります。で東側から、普通は入るんですけれども、北と南の方に、こちらの門が、あるんですね。ちょっと続きいきますと、まず、2節から4節のところに、この、神殿の、大まかな、形について説明されております。これ東側からのところです。で東側の方の門について、この外側を囲む壁、これは、人さを、というふうに、書いてあるんですね。ですからこの神殿外庭を囲う壁が、人さをだいたい3メートル強のぐらいですから、絶対人はその中を、外側から見ることもできませんし、よじ登るっていうのも、かなり困難ですから、ちょっとやそっとの人間は、入ることはできない。ただ門を通ってしか、入ることはできないんです。5節の方に書いてあるんですけども、この、これは6キュビト、6キュビトといっても一手幅が加えられたキュビトですので、1キュビトが、50センチ強ですから、6キュビトは、だいたい3メートル強ぐらいの、長さになります。続いて、これが東側の、門ですね。東側の門を入ると、6節の方にあるんですけども、6節見ますと、それから彼が東向きの門に行き、その階段を上って門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居の幅は一竿であった。ですからこの門とあと敷居は一竿、ですから3メートル強なんですね。で神殿の内側においては、これ何節にあるんですけども、控え室があるんですね。控え室が、合計3つあります。で控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は5キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。アーメン。ですからこれ、控え室で英語の聖書はですね、ガードチャンバーって書いてあるんですね。ですから、要するに門には門衛が控えており、そして、その、片側に3部屋、もう片側に3部屋、合計6部屋に、その門衛、ガードが控えていて、でそれで、汚れた者が、礼拝堂の中に、聖なる宮の中に侵入できないように、しっかりと外壁でガードされ、また内壁で、門は、門衛によってガードされているんです。さらに8節の方にですね、彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、玄関の間、ここですね、ここが一竿、だいたい3メートルぐらいになっております。で9節見ますと、すなわち門の玄関の間を測ると8キュビト、その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。 言っております。まあ、ですからここの子ですね、この式、これは8キュビットの長さになります。で、9節のとこ、あ、9節の説明のところで、あの外側の、まあ、壁柱ですね、それが2キュビット、ね、あります。で、さらに10節の方にあるんですけども、東の方にある門の控え室は両側に3つずつあり、3つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。だから控え室が3つ、 1,2,3 片側3つ、あっち側に3つで、合計6つの控え室が、あって、どれも同じ寸法になっております。続いて11節の方にですね、彼が門の入り口の幅を測ると10キュビト、門の内乗りの幅の長さは13キュビトであった。まあ、入り口の幅が10キュビトあり、でそれで、その門の内乗り、これですね、これが13キュビト、まあ、縦になるような13キュビトで、でそれで、まあ、それぞれ、まあ、12節の方を見ますと、控え室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビトであった。控え室は両側とも6キュビトであった。である通り、まあ、それぞれ門、あの控え室には仕切りがあるんですね。あの扉ではなく仕切りが、ね、あります。でそれで、まあ、その両側ともそれぞれ1キュビト、控え室は両側とも6キュビトになります。で13節、彼がその門を片側の控え室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビトであった。まあ、ここです。これの幅が25キュビト。まあ、だいたい 12.7 メートル、の幅に、なります。で続いて14節なんですけれども、彼は壁柱を60キュビトとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。で、これが壁柱です。でこれの、まあ、高さ、それが、まあ、25キュビト、に、なりますね。ちょっと薄くて見えないですけど、まあ、大体、30.5 メートルですね。まあ、そのぐらいになっております。続いて、まあ、15節、入り口の門の前から内側の門の玄関の間、ま、の前までは50キュビトであり、ね、あります。ですから、これここの長さが50キュビトになります。でそれで、まあ、その側面の方なんですけども、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目足の木が彫刻してあった、ね、ある通り、まあ、これ格子窓ですね。でそれで内側には先ほど見ていた通り、あの夏目足の木が彫刻してあります。で、まあ、これが夏目足の彫刻ですね。で、まあ、今度17節、これ外庭の話になるんですけども、それから彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が置かれていた。石畳の上に30の部屋があった。まあ、ですからこれが、まあ、この赤くなったところが内庭で、そしてその外側に合計すると30の、まあ、小部屋が、あります。これ30ダイニングルームって書いてありますね。で続いて18節、石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である、まあ、ここですね、外側の方あり、でそして、さらに、 19節、彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると東も北も100キュビトであった、まあ、ですからこれ東側も西側も合計、ね、あ、これですね、この幅、これが100キュビト、まあ、ですから、だいたい 50.8 メートルが、まあ、ここの幅になります。まあ、ですからソロモン宮殿に比べれば、まあ、かなり広、もっと広い、大きい、そして美しいですね。これ上から見ると正方形、なんかケジロクのあの、ね、都を、ね、それもね、正四面体で、まあ、それをなんか思い起こさせるものですね。続いて20節から22節に、北の門について書かれています。あれですね、ノースゲートって書いてある。まあ、彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目足の木の彫刻も東向きの門と同じ寸法であった。7段の階段を登っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、東に面する門にも内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると100キュビトであった。ですからこれ、あの、東の門と同じ寸法なんです、この門は。で、そしてこの、ね、ここの間も同じ100キュビト、ね、この内庭の門に至るまでが、まあ、100キュビトあるんですね。で、続いて、まあ、24節から26節のところに、この南側に向かれた、あの、門についての説明ですけれども、24節から、次に彼は私を南の方へ連れて行った。するとそこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった、ね、ですから同じ寸法ですね、あの、北と東の門と。壁柱と玄関の間の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに登るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。ですから、またこれも、同じ寸法、同じ飾り、ね、まあ、同じ成り立ちを、ね、しているわけです。で、続いて27節から、内庭には南向きの門があり、彼はこの門から南の方に他の門まで測ると100キュビトであった。ですからこの間は100キュビトあるんですけども、で、続いて内庭の門、これが外庭の門で、こっちが内庭の門に当たるんですけども、続いて内庭の門の説明に入るんですが、彼が、28節から、彼が私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も、玄関の間も他の門と同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。その階段は8段であった。ですからこの内側の門、南側の内庭の門は、外庭の門と一緒で、そして、ただ階段の段数が違うんですね。外庭の階段の段数は7段ですけど、しかし内庭は8段あります。ですから礼拝者はこの神殿の中にまず7段上がって外庭に入り、そしてさらに内側に入るためにもう8段登らなくては、ですからどんどん上に上に、ね、上がっていって、そして礼拝、ね、捧げるようになるわけです。続いて、32 あ、まあ、ちなみに、このブルーの線が流れてるんですけども、これ神殿の聖所から流れる川、ですね、まあ、ちょっと、まあ、こんな感じで、まあ、東の方に向かって、流れているんですけども、続いて、まあ、内庭の東側の門について、まあ、32節から、書かれてあります。32節から、次に彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他と同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キビト、幅は25キビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。階段は8段であった。アーメン、ね、まあ、ですから同じですね、夏目足の木が彫刻されており、そして階段は8段です。でそしてこの寸法は今までの門と同じ、ね、寸法になります。で、35節、なんですけども、彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲には38節のですね、これもうやりましたね。で、まあ、38節のところにですね、門の壁柱のそばに戸のある部屋があり、そこは全焼の生贄をすすぎ清めるところであった。まあ、これですね、戸のある部屋、ここによって全焼の生贄をすすぎ清めるところがあります。39節なんですけども、門の玄関の間には全焼の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄をほふるために両側にそれぞれ、2つずつの台があった、ね、これですね、2つずつの台、まあ、ちょっと小さいんですけども、で、さらに40節、北の門の入り口へ登っていくと外側に2つの台があり、門の玄関の間の他の側にも2つの台があった。すなわち門の片側に4つの台があり、他の側に4つの台があり、この8つの台の上で生贄をほふるのである。で、まあ、合計 1,2,3,4,5,6,7,8、ね、内側に4つ、外側に4つで、ここの台の上で生贄をほふるものになります。で、まあ、これが、その台の詳細ですね。まあ、42節見ますと、また全焼の生贄のための、4つの切り石の台があり、その長さは1キュビト半、幅は1キュビト半、その高さは1キュビトであった。その上に全焼の生贄や他の生贄をほふるための道具が置かれていた。まあ、これがその台になって、そして、まあ、これが、その長さ、ね、42節にある長さにある通りですね。この高さが、まあ、大体 51.8 センチメートル。でさらに43節、内側には周囲に一手幅の縁が取り付けられてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。まあ、ですから一手幅のほどの縁、ね、これですね、それがあって、でそしてその上で、捧げ物の肉が、置かれるようになっております。でさらに、まあ、44節以降、内庭に入るんですけども、彼は私を内庭に連れて行った。内庭には2つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。 北側の門の脇に2つの部屋がある。でそれから東側の門のところには南側、北側に門が向いている1つの部屋があります。でこの2つの部屋、ヘブラ語の聖書では歌いの部屋、シールというヘブラ語ですので、この44節には日本語の聖書は歌いとは書いてないんですけども、キングジェームズではチャンバーズ・オブ・ザ・シンガーズですから、この2つの部屋は歌いたちのための部屋になっております。これが南側の、南向きの部屋ですね。で、45節に書いてあるんですけども、先ほどの南向きの部屋、この45節、彼は私に言った。この南向きの部屋は宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らはサドクの子孫でありレビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。そのことが書いてあり、さらに47節、彼が庭を測ると長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があったって、あります。祭壇が、ありますね。でこれいよいよ神殿の、寸法になるんですけども、48節、彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ3キュビトであった。これが、ですから神殿の、玄関の間、この、この寸法がこの47節に、48節に、書いてあり、そして、49節に、玄関の間の間口は20キュビト、奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。円柱が立ってはありますね。これ、以上が、このエゼキエル40章 の、その神殿の外庭と内庭、それからもろもろの壁、それから部屋とか、敷居、そのもろもろがあるところですね。ちょっと日本語のソースがなかったので英語のものしかなかったんですけども、今のビデオを見たい方は後で私に言ってくれれば、その URL を、お送りします。じゃあとりあえずビデオの方は、これで終わりにするんですけども、で、神殿、ビジョンで、目で見れば、なんとなくその寸法とか分かったと思いますけど、本当に美しいですね、綺麗ですね。そしてどうしてこういうビデオが作れるかというと、詳細に書いてあったからです。寸法が書いてあって、そして、その、どういう飾りを、つけなさいとか、またこの部屋はどういうふうに用いるとか、書いてあるから、ですから、ああいうビデオが作れるんですけども、皆さんの信仰生活も、同じです。本当に寸法をきっちりと測っていくならば、本当に美しい神殿の有様が皆さんに現れるんです。なんでクリスチャン、多くのクリスチャンがなんか世の中の人とあんまり変わり映えしないのか、正しく御言葉の寸法で測って、いないから、なんですね。私たち自身がですから、本当に正確に御言葉という寸法、適当にしてはならないんですね。御言葉のテフィリンするときとか、あれ何だったっけ、とか、そういうことでなく、しっかりとですね、日頃から、昼も夜も、その御言葉を口ずさむ、そういう人はどんどんこの美しい、本来皆さんに備わっている神殿という、その成り立ちが皆さんの中にどんどんどんどん形作られ、刻まれていって、そして本当にこの主の聖なる美しい性質がどんどんどんどん皆さんに現れてくるんです。 この神殿には、ね、外壁があり、そして門が、ね、ありました、その門の中にはガードが、ね、控えております。それと同じように皆さんという神殿、ね、侵入を許してはならないんです。世の中の、ね、諸々の悪い変なおかしな情報とかおかしな人の支配とか、それを皆さんの中に、ね、入れてはならない。しっかりと外庭において皆さん自身がガードして、そして皆さんの出入りする門、ね、唇という門や目という門や耳という門、ね、これを皆さん自身がしっかりと見張って、そして、ね、有害な情報が皆さんの中に入ってこないように、また皆さんの唇から、ね、変な言葉、下品な冗談とか、変な噂話とか、そういったものが出ないように、ね、しっかりと皆さん自身が唇をガードするべきなんですね。本当に皆さんの唇が結ぶ身によって皆さんの人生は飽き足りると書いてありますから、ね、無駄なおしゃべりなどは本当に慎むべきです。そして、ね、この神殿の、ね、内側において、その、まあそこにおいても、ね、飾りがありましたね。夏目足の木の飾りが、ね、ありました。夏目足、ね、これは天国において、ね、生えているもので、ね、天国においては、ね、大勢の白い衣を着た群衆が白の枝を手に持って、ね、イエス様をお迎えしましたね。このイエス様の栄光を、ね、お迎えするのが、ね、皆さんの飾りと、ね、なるべきです。皆さん自身も本当にこの夏目足、ね、を持ってイエス様をお迎えするその心をいつも皆さんの、ね、心の内に、ね、それをいつも、ね、持って、おるべきです。この、ね、今日は、この神殿の、中エゼキエルに示された、この神殿の、幻、その特に 外側ですね、外庭とまた内庭、それから、その外側におけるその諸々の部屋の役割、ね、それを見ていきました。まあ、41章の方もですね、さらにその神殿の内側についての詳細が書かれております。どうか皆さんという神殿は本当に皆さん自身がしっかりとガードして清めて、そして皆さん自身が本当に主の栄光、主の美しさ、本当に皆さん自身が正確に御言葉という正確な計り、ね、それも、1キュビトという、ね、ユダヤ人が測っている、その、カノン、ね、まあ、そのカノンに十字架の一手幅を、ね、足したものという完全な計りでもって皆さん自身と計り、皆さんの人生を御言葉で正確に計って、そしてついには命の水が川側となって流れ出していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当にこの御言葉の中から本当に正確な有様を私たちは見て知ることができます。本当に私たちの人生、いかにチャランポラにどんぶり感情で測って、そしていかにデコボコにあっちこっちぶつかって傷だらけになりながら生きてきたことでしょうか。主よ、本当に私たちは自分の願うところ、自分の思うところ、自分の欲望のままではなく、あと御言葉の計りにかけて、そして正確に正確に測って、その上で本当にこの美しい様が私たちにどんどんと掘り起こされて刻み込まれていくものでありますように、本当にこの彫刻家がどんどん刻んでいくうちに、どんどんとその美しい様が見ていくのが楽しみになっていくように、本当に私たち自身を刻みつけ、御言葉で彫刻することが私たちにとって喜びとなり楽しみとなり、私たちの様がますます聖なる様、美しい様に飾られ鍛え上げられていくことを私たちの喜びとするものでありますように、あなたがその喜びを人々に豊かに教えてください。今日このようにして導いてくださったことを感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にあなたは全てを計算し尽くされた方であることを、今日もこのもろもろをあなたが見せてくださって、どれだけあなたが本当に正確な方であるかということを教えてくださったことを感謝します。主よ、幻を見たんです。普通夢を見ても夢の大まかな内容は覚えているものの、正確に見た夢の中で現れた人、見た夢の中で自分が見たもの、そういうのが本当に私たちはよく 表現できないそのようなものなんですけれど、イエス様が私たちに与えてくださるこの私たちの死死存存が信じなければならない、そのような公においてのすべてのものには、主よ、あなたは本当に寸法があり、その寸法通り言葉も形もまた色合いも全部決まっていくということがよく分かりました。これ人が見て、神様が見せてくださらなかった夢であるならば、ここまで正確にこれを記録することはできません。ここまで一回見たのに、ここまでこと細かくこの記録されるということは、主よ、本当にこの預言者に見せてくださったものを数字も含めてあなたが全部刻み込んでくださった、そしてその文字で起こすことができますように、あなたが全部彼の中にこのプリントしてくださったということがよく分かりました。主よ、今日もあなたの偉大な偉大なこの寸法、それに主よ現れた数字もろもろに、感謝いたします。あなたはすべての作られたものに対してこの寸法を測る方であり、その寸法は正確であり、そしてその通り私たちはまた沿って生きるということができれば、どれだけいいだろうと思いました。私たち一人一人は歩く教会エクレシアとして称されています。主よ、私たちの内側が本当にこの神殿になっている、聖殿になっているということもまた聖書には書いてあります。だから自分の中に本当にイエス様を受け入れて宿すところが正確に本当に刻まれて、どんどんと完璧なこの神殿となっていくことができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。
アメン。
そしてこの寸法があるということをしっかりと覚えて、そして自分の寸法はイエス様にあってどういう寸法なのかということも、ちょっとそれぞれがイエス様の御前において測ることができますように、そしてイエス様が本当におられるのに十分なこの神殿として建て上げられて、主の御名を褒め称えることができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。御霊よ、私たちが本当に寸法が測られた正確な、ものとなられますように、私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。